21世紀初頭の現代は、歴史的な変化の時期といいましょうか、かつてなかったほどのさまざまな変わりようが一気に起こるような思いがいたしております。マグニチュード8ないし9を超える巨大地震や大津波、大雨による洪水被害、そして私たちは間もなくもう3年目を迎えて新型コロナウイルス感染症に悩まされ続けていますね。さらにすぐの2月24日突然始まったロシア軍によるウクライナ侵略戦争、これらのさまざまな状況に加えて、私たち一人一人にも個人的な終末がやがてやってまいります。そのような終末に向き合うにあたって、ヨハネの黙示録をひも解いて共に学ばせていただきたい、神様の御心に共に預からせていただきたいと願うものです。私たちは今聖書の御言葉に預かっています。聖書は旧約聖書が39巻、新約聖書が27巻、合わせて66の書物によって成り立っています。そして聖書の一番最後の書物はヨハネの黙示録ですね。このヨハネの黙示録をお読みになって、皆さんはどのような感想を覚えておられるでしょうか。ちょっと分かりにくいなと思われる方もおられるやもしれません。なぜこのような書物が聖書の一番最後にあるのかなと素朴な疑問を抱かれる方もおられるでしょう。日本のことわざに残り物には福があるという言葉がありますが、ヨハネの黙示録は決して残り物でも不要なものでもなく、神様の救いの歴史の完成の時、終末に関する福音が語られている大切な書物なんですね。少しずつご一緒に御言葉の恵みに預かってまいりましょう。ところで聖書は古来から人々を苦しみ悩ませてきたさまざまな害虫によることごとや疫病、そして水害や自然災害があったことをリアルに記録しています。それは日本の神話やそれぞれの民族に見る伝説やおとぎ話のようなものではなく、その時代ごとに体験された人類の歴史的な記録として、神様によって導かれた聖書記者たちを通して書き記されているものです。つい最近まで多くの人々は聖書に記されているノアの洪水の出来事を古代のおとぎ話のようにみなしておられたかもしれません。しかし2011年3月11日の東日本大震災以来、ノアの洪水は決して単なるおとぎ話でもない、もう差し迫るような思いで緊急性を持って見つめなければならない歴史的な出来事とみなされています。また発生から3年になろうというのになお収束を見ないコロナ禍の中において、私たちはこのような疫病や害虫による被害までも聖書に記録されていることに気づかされるのではないでしょうか。紀元前1440年頃、エジプトで奴隷生活を強いられていたユダヤ民族が指導者モーセに率いられてエジプトを脱出する際に、エジプト中にさまざまな害虫や疫病や災害が起こりました。そのような状況の中で詩編の記者は次のように歌いました。主こそ狩人の罠から、破滅をもたらす疫病からあなたを救い出される。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を置ける、身を避ける。主は ご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾、また砦で、あなたは恐れない。夜襲の恐怖も、昼に飛び来る矢も、暗闇に忍び寄る疫病もと、詩編の記者は歌っています。過酷な荒野の放浪生活の中で、詩編の記者は、全能者なる神様を酒どころとする者に、狩人の仕掛ける罠も、暗闇に忍び寄る疫病も襲ってくることがないと、詩編91編3節以降で、主なる神様に対する深い信頼を告白しています。私たちも、長いコロナ禍の中で、神様により頼みつつ、なお感染症対策にともども努めてまいりましょう。この地上の国々は起こっては倒れ、絶えず勢力のバランスが崩れてしてしまいます。年々再々変化して交代劇が繰り返されます。このグローバル化した世界状況の中で、誰が今回のロシア軍によるウクライナ侵略を予測できたでしょうか。そして戦争が拡大し泥沼化していく中で、見えてきたのは国連安全保障理事会の限界と一縷の望み、世界平和がなんと危うい諸外国の力関係の上に成り立っているものであるかということです。本当にこの地上の国々は起こっては倒れ、絶えず勢力のバランスが崩れてしまいます。しかしここに震われない国があります。それは地上で始まって天に携え上げられ、ますます成長して、やがて完成される確かな安定している御国です。私たちの天の父なる神様は、やがて御子イエス・キリスト様の主権の下で完全な神の国、天の御国ができるように定めておられます。人の子なるイエス様は、その日その時再びこの世界に来られ、サタンに勝利し、ご自分の民を天に携え上げてくださるのです。そしてその時イエス様は、私たちのこの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださると、聖書を通して神様は約束しておられます。つまり私たち主イエスキリストを信じる者の救いを完成してくださり、永遠に朽ちることのない体を与えてくださるのです。この地上にあってまだ救いが完成されていない時には、私たちは信仰によって間接的にしか主なる神様を仰ぎ見ることはできませんが、救いが完成し私たちに栄光の体が与えられますと、私たちは直に主なる神様を仰ぎ見させていただけるのですね。天の御国の一員として主なる神様と直に相まみえて、神様からの祝福を豊かに与えられるその日こそ、イエス・キリストの再臨によって実現するのです。私たちはこのイエス様の再臨に対する備えができているでありましょうか。私たちが生きているこの現代社会は、ゴミ焼却によるダイオキシンの発生、農薬や洗剤、産業廃棄物による河川土壌の汚染問題、オゾン層の破壊による地球の温暖化、人口の増加に伴う食料不足、貧富の差の拡大、エネルギー資源の枯渇などさまざまな問題がいよいよ深刻化してきています。まさに人類の未来は暗雲が垂れ込めて覆っているかのようです。そのような厳しい状況の下で、人々はややもすると破壊的なカルト主義や新興宗教に走りがちです。あのオウム真理教は終末戦争としてハルマゲドンの戦いを強調しました。また1999年に世界が滅亡するというノストラダマスの終末予言が 人々の関心を集めたこともありました。そのような破壊的破局的な終末論は現代社会の行き詰まり感閉塞感のうちに人々の心に深刻な影響を与えてきています。しかし聖書の御言葉が示す終末論は世界と人類の破滅について語っているものではありません。聖書において終末と訳されている言葉は完成、完了、成就を意味する言葉です。終末論とは全てが破壊されて無になることではなくて世界の歴史が究極に導かれ完成されることなんですね。ですからキリスト教の終末論には新しい天と新しい地という神様の輝かしい世界への希望があるのです。また終末論は何年何月何日何時何分何秒に何が起こるかというような詳細なシナリオを作り上げることではありません。例えばあのエホバの証人物見の塔の人々のように世界の終末とイエス・キリストの再臨の日を1914年や1975年などと断言して世の終わりへの危機感に人々を駆り立てることではありません。しかしそうした行き過ぎた態度とは反対に逆に終末への無関心や無視あるいは終末を軽視した態度も正しい姿勢とは言えませんね。確かに毎日の日常生活の中に私たちが終末を意識することはそんなに多くありませんね。私たちは昨日と同じように今日が過ぎ今日と同じように明日がやってくると思っていますね。しかし終末は私たちが意識するしないにかかわらず個人的終末としての死は確実にやがて訪れますしイエス・キリスト様が再びおいでになる世界的終末も必ず起こると聖書に予言されています。天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられますとイエス様は言っておられます。ですから私たちは破滅的な破局的な終末意識に駆り立てられて焦ったり慌てたりする必要はありませんが聖書が指し示す正しい終末観に基づいた信仰の身支度を心がけてイエス・キリスト様を時が良くても悪くても喜びと感謝と恐れを持ってイエス様を明かしさせていただきたいですね。先ほど司会者にお読みいただきましたヨハネの黙示録一章一節をご覧いただきたいと思いますが一章一節を見ますとイエス・キリストの黙示神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すためこれをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わしてこれをしもべヨハネに告げられたと記されています。ここに言われている黙示とは神様の側から一方的に示されるとか隠されていたものがあらわにされるということですね。黙示とは超自然的な幻による啓示でありことがあらわにされたとき隠されていたものがこれだったのかとわかるわけです。振り返っていますと私たちの現実の世界ではわからないことってたくさんありますよね。なぜあの日あの時新潟県中越地震や東日本大震災と巨大津波が起こって多くの尊い命が失われていったのか、なぜ 信濃川沿いの崩落した岩石の中から男の子一人だけが助かったのだろうかとか、その生死を分けたところをいろいろ考えてみても、所詮私たちには分かりませんね。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになりますとイエス様は言われますが、神様の御心やご計画全体をこの地上生活において私たちは 100% 理解することは叶いません。今は隠されているからです。しかしそれがよく分かる時がやってまいります。それはイエス・キリスト様が再びこの地上においでになられる終末の時です。このヨハネの黙示録一章一節に述べられていますように、天の父なる神様は神様のご計画全体を御子イエス・キリスト様にお与えになりました。そしてイエス様は御使いをヨハネのもとにお使わしくださって、御使いを通してヨハネは語るべき予言の御言葉を与えられたのです。ですから私たちは神様の御心である永遠の天の御国が大いを取り除かれて私たちに垣間見ることを許された書物としてヨハネの黙示録を受け取ることができるのです。ではこのヨハネの黙示録はどのような時に書き記されたのでしょうか。それは紀元後90年代にイエス・キリストの弟子ヨハネを通して書き記されたものとみなされています。その時代教会は非常に過酷な状況にさらされていました。ローマ皇帝がキリスト教徒たちを迫害し、クリスチャンたちが火炙りにされたり野獣の餌食とされたりした、そのような時代でした。当時のクリスチャンたちを迫害した皇帝としてネロとドメティアヌスの2人の名が挙げられます。ネロ皇帝は紀元後54年から68年までの14年間ローマ帝国を支配しました。おそらくペテロやパウロたちはネロ皇帝の迫害の時に殉教したのだろうとみなされています。またドミティアヌス皇帝は紀元後81年から96年までの15年間ローマ皇帝として君臨しました。その間ドミティアヌスは自らが神であると宣言して皇帝を礼拝することをローマ帝国の国民に強制したのです。いわゆる皇帝礼拝ですね。そしてローマ皇帝カイザルだけが主であるというキュリオスカイザルという呼び方を全国民に強制していったのでした。そのために多くのクリスチャンたちがイエスは主ですというキュリオスイエスースというその言葉を告白して迫害の最中に殉教の死を遂げていったのです。あの有名なイエスは主であるというコリント人への手紙第一十三章、あの有名なイエスは主であるというコリント人への手紙第一十二章三節の御言葉はそのことが背景として語られている御言葉なんですね。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われということはなく、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんとコリント人への手紙第一十二章三節に告白されている通りです。その紀元後90年代の厳しい迫害の時代の皇帝がドミティアヌスです。そのような中で書かれたこのヨハネの黙示録は黙示文学というスタイルを持って書き記されています。ですから非常に象徴的なものの言い方や偶意的なものを借りて述べられている文体ですね。すなわちあからさまに ストレートに書き記したら、これを手に取って読むクリスチャンたちに対する迫害がいよいよ激しくなっていくことが予測されていたからです。そこであからさまに言わず、象徴的な言い回しで遠回しな言い方で表現しているのが、このヨハネの黙示録の文体です。またこのヨハネの黙示録の著者はイエス様の十二弟子の一人ヨハネです。主イエス様から愛された弟子ヨハネは、青年時代は雷の子と呼ばれたほど感情の起伏の激しい長短合わせ持つイエス様のお弟子でした。ある時などは他の弟子たちに抜け駆けして、やがてイエス様が大いに好かれる時には、私をその隣に座らせてくださいなと勝手な願いをしてイエス様に戒められたほどでした。しかしイエス様が十字架につけられるのを目の当たりにし、イエス様の母マリアの行く末を託され、よみがえりの主イエス様のも目撃証人とされるのを呼んで、持ち前のその感情の豊かさが深みを増し、次第に愛の生徒と変えられていったようです。彼はご聖霊の導きによって、ヨハネの福音書並びにヨハネの手紙第1、第2、第3を書き記しました。また初代教会の指導者の一人であったヨハネの兄弟ヤコブが、紀元後46年頃、ユダヤの国の王であったヘロデ・アグリッパ一世によって剣で殺されたことが、使徒の働き十二章二節に記録されていますが、ヨハネ自らもそれから50年ほどのうちの紀元後90年代にドミティアヌス皇帝から迫害を受けて、パトモスという島へ一人島流しにされる苦難の晩年を余儀なくされたことが、このヨハネの黙示録一章九節に記録されています。しかしその苦難の中において、一人ヨハネは栄光の主イエス様を目の当たりにしたことが、この一章十二節以降に次のように記されています。ヨハネの黙示録一章十二節を見ますと、一章十二節を見ますと、私は自分に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見えた。またその燭台の真ん中に人の子のような方が見えた。その方は足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていた。その頭と髪は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬された光り輝く真鍮のようで、その声は大水のとどろきのようであった。また右手に七つの星を持ち、口から鋭い両刃の剣が出ていて、顔は強く照り輝く太陽のようであったと記されています。ヨハネはその時より60年ほど前、あのヘルモン山の中腹で光り輝く見姿に変わられたイエス様の変貌の見姿を見ていました。それから60年後のその時、そのパトモス島で栄光に輝くイエス様を見た時、この一章十七節に記されていますように、ヨハネは地に倒れて死んだもののようになってしまいました。しかしイエス様は死人のように倒れているヨハネの上に右手を置いて、恐れることはない、私は初めであり終わりであり生きているものであると仰せられ、私は死んだが、見よ、いよいよ限りなく生きている。また、死と黄泉の鍵を持っている。それゆえ、あなたが見たこと、今あること、 この後起ころうとしていることを書き記せと命じておられます。最後にヨハネの黙示録一章二節を見ますと、一章二節を見ますと、ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからであると述べられています。この一章三節で幸いであると言われているのは、その人は神様の祝福を受けるという意味の言葉ですね。ですから祝福された幸いな生活の秘訣は、再び来られるイエス・キリスト様に目を注いで、イエス様を熱い思いで待ち望んでいく信仰の姿勢にあります。アーメン、主イエスよ来てくださいとの信仰を持って天の御国の故郷を待ち望んでいくときに、おのずと私たちの目は自分の狭い周囲のことから転じて、自己中心から解放され、物の見方や考え方が神様の御心を求める方向に向けられてまいります。主イエス・キリスト様の忠実な真実な証人として、天の御国を目指してこの2022年5月以降も共に導かれてまいりましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる御神様、お一人お一人の思い願い志に御言葉の恵みと裏付けを持って、御心の時に御心の通りにお導きをもたらしてくださいますようにお願いいたします。主イエス・キリスト様のしもべ証人弟子として共にこの世にあって取りなし祈り続けさせていただけますよう、愛する主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。